自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕司です。
こんばんは、俳優の出会正幸です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、10月31日金曜日、83回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そしてその活動は日本だけでなく世界の平和にもつながっています。そんな自衛隊を応援し、世界の平和を願いながらお届けしている番組です。
今週は私と出会正幸、竹島由香の3人でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。先週お知らせしたように、この自衛隊でナイトは今夜が最終回です。
はい、寂しい気持ちはありますが、最後まで自衛隊の皆さんに感謝をしつつお届けしてまいります。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕司です。
出会正幸です。
竹島由香です。
自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。私たちの自衛隊。
はい、自衛隊でナイト、今日最終回ね、
はい、
なりましたけど、
はい、
あっという間でしたね。
いや、本当に
本当にあっという間でした。
なんかこう番組をやるんでね、陸海空いろんな自衛隊を調べたりとか、うん、はい、いろんな、ね、資料を見たりとか本を買ったりとかいうことをやりましたけど、
はい、
なんかこう自衛隊に対する理解が、ね、深まったという気がしますよね。
そうですね、
うん、
本当になんでもっと早く知らなかったのかっていう、うん、そのもう反省すべき点もやっぱり自分の中で見つかったんで、
うん、
すごくいい番組出させていただいたなと思ってます、
うん、なんか今までは結構自衛隊ってすごく遠い存在だったんですけど、
うん、
この番組を通してすごくなんか親近感が湧いたっていうか、自衛隊の方たちに、はい、
う
ん、
そうね、まあ自衛隊は自分のね、親父、父親がね、自衛官だったね、
元、そうでしたね、
陸上自衛官で、はい、まあ物心ついた時はもう辞めてね、
うん、
別の仕事をしてましたけど、やっぱり自衛隊っていうとこう身近な存在として、
はい、
まあ、親父はね、昔の古い人間なんで、自衛隊のことを軍隊と呼んだりとかね、
うん、
そういう結構昔ならではのね、
はい、
と尖ったところありましたけど、
はい、
なんかこう自衛隊のイメージっていうのはやっぱりそういう子供時代にちょっと培われたところあるなと。で、その後、まあ、自衛隊にはいろんな団体部隊ね、いろんな組織あるとかで、はい、うん、まあ、協力会ということで講演会ですね、
はい、
そういったところでその応援をさせていただいたり、お手伝いをさせていただいたり、
うん、
こうしてきましたけど、
はい、
やっぱり一人の国民としてそういう自衛官に接する機会、
はい、
でそういう時じゃないとないじゃないですか、
ね、そうですよね、はい、う
ん、で、まあ、言ってみるとそういう部隊行動っていうのかな、所作も見てもそうだし、偉い方をね前にして栄養霊なんかもね間近で見たりすると、うん、はい、まあ普通にこう男としてかっこいいなっていう風に見る部分と、うん、
はい、
やっぱりこういうね厳粛な、
うん、
規律正しい世界っていうのはやはりこう一つのなんていうのかな、我々にとって、自衛隊ってまあ身近にもっと思ってもいいもんなんじゃないかなって思うことが、
うん、はい、
そしてその自衛隊をねもっと応援していかなきゃという思いがこの番組を始めるきっかけになったんですけど、
はい、
なんかこうこの数年でね安全保障環境もすごい変わって、
はい、
だってニュースとか新聞でそういう安全保障に関連したニュースやってない時ないでしょ。だって、
ね、
ウクライナのこともそうだし、
はい、
イスラエルとね、パレスチナの争いとか、
はい、
いうことも日々新聞にぎわしてて見る機会って多いじゃない
ですか、はい、
多いですね、
うん、でその中でこう例えばアメリカがどんな武器をねウクライナに供与したとか、うん、この間ロシアがポーランドの領空侵犯をしてポーランドがどう対処したかなんて、うん、
はい、
もやっぱりニュースに出てるから、
はい、
まあ 興味ない人は今まで聞いたことない F-16 だとかね、
うん
うん、そんな名称が来たり、今日もニュースで見ましたけど、やっぱりこうなんだろう、ウクライナにどんな武器を供与してウクライナを守るかっていうこと、日々ね、あの議論されてるようで、うん、NATO とかそういうところで、
はいはい、
やっぱりこう遠い国のようで遠い国じゃないっていうことを日本はもっと自覚する必要があるんじゃないのかなって最近思うんですよ。どうですか、安全保障。
いや本当にその通りだと思います。もう私もこの番組をやるまでは、うん、こう他国でそういう戦争があったとかって、うん、紛争があったって言ってもなんかこう他人事でこうそれを自分の国に置き換えて考えたりしてこなかったんですけど、うん、この番組を通していろいろ勉強させていただくと、そういうふうに日々私たちが備えることが、ひいては大きく捉えると世界の平和にもつながっていきますし、うん、紛争がなくなっていくってことを考えると、みんなそれぞれの国がそういうことを考えていかないといけないんだろうなって、今そういう時代なんだろうなっていうふうにすごく感じました。
うん、よくねこういう例えってあると思うんだけど、うん、じゃあここがね、この国が自分の家で、まあ、我々その日本人というかね、まあ、それは家族でみんなとして例えた場合、
はい、
その家族が住んでる自分と家というね、そこに何者かが武器を持って侵入してくると、
うん、
武器を持ってよ、
はい、
で別に武器見せるためじゃないんだよね。そのなんていうか狂気の目的というのは人を害するわけでしょ、
はい、
まさにその敵意を持った見知らぬ誰かが家の中に侵入してくる。当然一家の主として男は特に力の強い立場として、
はい、
家族を守ろうとして普通戦わない？
いやそうだと思います。
阻止するよね、泥棒がね、はい、なんか刃物振り回して小さい子供いたら守らなきゃいけないもんね。
はい、さすがにその状況で対話でとは多分ならないとは思うんで、
いや対話してる暇もないし、その間にやられてしまうよね。
そういうことが今日本に普通に住んで生活していると、
うん、
そういう状況をやっぱ想像しがたいというか、
うん、
どうしても他国隣国なので、しかも島国ってのもあると思うんですけど、うん、やっぱりそのリアリティがないと思うんですよ、うん、で僕なんかもまあそうでしたし、でもやっぱこの番組やらさせていただいたりとか、監督の映画に触れさせていただいたりとか、そういったことを経てやっぱ知っていくことでより身近に危機感を感じることにもなるんで、うん、それはやっぱ僕にとっても大きかったなと思いますね。
そうですね、はい、ただまあ残念なことに現在の憲法の中では自衛隊明記されてないんですね。もちろんその自衛隊の存在というのは国民に広く浸透してるし、
はい、
世界を含めて自衛隊の存在というのは認識されて、もうその地位は、ね、不動のものというのは、ね、間違いないところなんですけど、
はい、
残念ながら憲法に書かれてない。だからやっぱりこういう問題をどうにかしなきゃいけないと考える人もいるし、
はい、
いずれにしても今家族の、ね、例を取りましたけど、自分の子供とか、ね、家族を守るために立ち上がろうとしない人っていうのは世界に広しといえどもいないし、
うん、
どの時代を見てもそういう意識は持ってたと、
はい、
それが安全保障だと思うんですよね、うん、だからといってじゃあ あいつをその辺に歩いてる人にね、あいつを襲ってくるかもしれないから先制攻撃してやろうとか、
はい、
うん、思ってるわけでもないし、
はい、
そんな悪意を持ってね、まあそういう人も中にいますけど、基本的にそんな悪意を持って日々生きてるわけではないんで、うん、でも万が一の時に全てがそういった人の道を踏み外さないという人ばかりではないので、
はい、
いざとなった時守るための手段を持っていると、また守るための術があるとこは簡単に押し入れられないと、
うん、
簡単に襲うことはできないねということが抑止力だと思うんですね、はい、
そうですね、
そのために我が国に自衛隊はあるし、
はい、
ね、自衛官いるというふうに思ってるんだけど、どう思いますか。
いやもう今監督がおっしゃった通りだと思いますね、うん、やっぱりそれを国として考えるっていうだけの話なので、やっぱりそこはもうちょっとこんなこと言うのもなんですけど、日本の政治を政治を司る方たちにはもうちょっと考えていただきたいなと思いますね。
そうだね、
はい、
まあ、本当にこの、ね、ラジオを聞きになってくださっているリスナーの方って、うん、自衛隊の方への理解が ある方が聞いてくださっているのが多いと思うんですけども、やっぱ私たちの国民一人一人が自衛隊の皆さんがやってることにもっと興味を持って、声を出して応援するってこともすごく大切なのかなというふうに思います、やっぱりどうしても反対の意見だったり、平和っていうとなんかすごく聞こえがいいんですけど、でも平和を達成するためにはやっぱりそのセキュリティとかそういうね、守りを固めないことには、このみんなの安心安全ってならないと思うので、そういうのになってるのが自衛隊なんだよっていうことをもっとね多くの人が知ってもらって、それを純粋に応援するっていうことがなんか大きな波になっていくのかなっていうふうに思います。
そうだよね、でましてや日本の周りには、今のロシアってあれ日本の隣国なんだ
よ
ね。
そうですよ、もうすぐ近くですよ。
日本海隔ててロシアってあるんだよね、そのロシアは国連の安保理のね構成員でありながら、安保理の理事国でありながらウクライナに侵攻してるわけでしょ、でこれもお隣なんでね、北朝鮮は、拉致を、認めたようで認めてない、でまたそれを返すこともしないで、核を持って周りを威嚇してるわけでしょ、そして中国、今でこそ中国は近代化が進み国際社会の一員としてね、不動の地位を占めてはいるんですが、やっぱり現実は数多くのミサイルが日本に向いてるんだよね。日本を射程に入れて、その目標地点も日本であるんだよね、そういう現実をやっぱり知る必要があるし、この間ほらこの名称言いたくないですけど、抗日戦争勝利80周年でね、中国の国家元首の習近平と、そしてプーチン大統領と、そして北朝鮮ね、金正恩が一緒に並んだ例の映像ね、まさにあれは彼らの意図する
ね
どうでしょう、それを世界見せつけられて、やっぱりそれぞれの隣に属しにあるその日本もこの日本人というのはもっと真剣に安全保障とかね、そういうことを考えなきゃいけないんじゃないのかなというふうに、思いますね、災害派遣で活躍されてたのは間違いないんだけど、自衛隊は災害派遣のためだけのものではない、やっぱりこの国を守るっていう認識をもうちょっと国民のみんなが持ってもらえると非常にありがたいなというふうに思いますね。
そうですね、
ではここで一曲お送りしたいと思います、今の話でもありましたけど、やっぱり日本を守ってくれてるのは自衛隊の皆さん、その感謝の気持ちを込めてこの曲をお送りしたいと思います。ウルフルズでサムライソウル。
自衛隊でナイト、
続きになりますが、その日本にとって自衛隊の存在っていうのは本当によく日本の宝、富士山とかね、桜とか日本を、日本人が誇りに思うものっていっぱいある中で、俺はやっぱり自衛隊、日本人が誇りを思うものの一つだと思うんだよね、でただその自衛隊がちょっとねこの処遇どうにかしてほしいなと思うんだよね。アメリカなんかほら、バスに軍人さんのと紹介されたり、もちろんお金もかかんないし、いわゆるそういう軍人に対するリスペクトがないよね、日本はね、じゃあなんでリスペクト持たなきゃいけないのって、いや当然でしょうなんていう抽象的な言葉じゃなくて、やっぱり自衛官になるときに服務の先生っていうのになるんだよね、でそこにはこう全文ちょっとご紹介してる時間ないですけど、いわゆる我が身を顧みずね、要するに自分の危険だろうが自分のその安全を顧みず国のためにその尽くすという言葉が入ってるんだけど、その先制って大きいと思うんだよね、国に対する約束でしょ、でその先制をした人たち、万が一の時に、だってさっき言った日本に国境を接してる3つの国が何をしでかすかわからないと世界で言われてるわけだから、そういう世界で最も危険な覇権国家が周りにある中での我が国の自衛隊だからね、そこにいる自衛隊の方たちっていうのは、その服務の先生がいよいよ現実になるかもしれない世の中がやってくる、それもかもしれないだけど、いうことを考えた時に、やっぱり じゃあ国民全員に問いたいけど、そういう何かあった時に身の危険を顧みずね、あなた戦いますかって、うん、そんなみんな大体逃げちゃうよ。
そうですね、うん、
それを逃げることは良しとせず、あってはならないこととしてやっぱりそこに立ち向かう人たちをリスペクトしない国はあんまりないと思うんだよね、世界ね、うん、そういう意味で、まあ、欠けてるっていうちょっと話をしましたけども、
はい、
先ほど申し上げたように本当に災害派遣だけではなくて、今まさに日本を取り巻く安全保障環境が極めて厳しい状況っていうのは、さっきお話した通り、我々海があるからね、比較的こう他人事のように言ってられますけど、うんうん、あの国連の安保理の理事国でありながら他国に侵略をしたロシアが隣にいる、
はい、
核を持ってそのロシアに応援のね派遣までしてる北朝鮮も隣にある、
うん、
そして軍拡を広げてね、もう軍備をどんどんどんどん着々と広げてる中国も隣にある、全部隣にあるんだよ、
うん、
こんな極めて危ない安全保障環境の、ね、中に我々あるということをもうちょっと日本人自覚して、
うん、
それぞれね生活や仕事があって、そこにこうなんとなくこう埋没してしまうね日々だと思うんですけど、もうちょっとそういうことを考えなきゃいけない時に差し掛かってるのかなと。だからやっぱりみんなでね、いいも悪いも含めて自衛隊のことをもっと考えようよというね、
うん、
この番組はねきっかけになればなというふうにね本当思いましたね、
はい、
うん、まあ、この番組は本当にミリ飯ということでね自衛隊の人たちがどんなものを食べてるかとかいうご紹介もしましたし、
はい、
もちろんその陸海空各部隊や船、そして飛行機、そして装備なんかもいろいろご紹介させていただきましたけど、
はい、
ご紹介をさせていただいて何か身近に感じる存在だからこそその人たちに何かあってほしくないよね。
そうですね、はい、本当にそれ思います、
うんうん、
やっぱりね、うん、自衛隊の方ってこう仕事をする上のモチベーションとして、
うん、
やっぱり自分の仕事に誇りを持てるかどうかってすごく大きいと思うんですね、
うんうん、
というのもやっぱり仕事を普段の私たちが、まあ、会社に勤めてるとか、まあ、私たちは役者をやってるとかいうことと違って人のために自分の命をかけるっていう仕事じゃないですか。それって普通の仕事とは違うんですよね、うん、っていうことは何をこうモチベーションにするかっていうと、やっぱり国民から感謝されたり自分がやってることが国のためになってるとか、うん、人のためになってるっていうそのやっぱり見返りって言い方はちょっと悪いかもしれないですけど、うん、そういうものを実感していないとなかなかモチベーション保つのって難しいお仕事だと思うんですよね。
そうね、東日本大震災以来自衛隊の好感度が上がったといってもね、うん、あれ残念ながらあの数字の中のかなりの数がやっぱ災害派遣での自衛隊っていうね、
うん、
限定的な条件をつけてる人も多いというふうに聞きますんで、
はい、
やっぱり今言ったように人のためにね、
うん、
何かをしようという、自分のためじゃなくて人のために何かをしようっていう自衛隊、そして自衛官をリスペクトして、なんかもうちょっとその存在意義をね考えてほしいなというふうにねつくづく思いますね、
はい、
うん、そうですね、
うん、だって予備自衛官法、
ね、
になったんだから本当にその自衛官の末端に ね
同じ席をいただいたわけだから
なそうですね、
臨時とはいえ、
はい、
う
ん、だからまあちゃんと訓練を、経て、まあ、予備自衛官になれないと、うん、まあやっぱダメだなとは思ってるので、まあでもこの、まあ、ラジオを通して知り得たこともそうですし、自分の同級生に自衛隊員がいるってこともそうですけど、やっぱり彼から、まあ、年に1回とかしか会えないですけど仕事の関係上、やっぱりそういう話を聞くと、国のために国民のために命をかけるのは当たり前なんだって、そういう仕事なんだからって、うん、単純にその言葉だけを僕は受け取ってましたけれども、やっぱりいろんなことを経ていろんなことを知ることによって、その言葉っていうのがどういうものか、
うん、
それに対して彼らはどういうふうに考えてるのかっていうのは漠然としてたんですけど、でも僕だったら多分そうだろうなっていうふうな、
うん、
なんだろうな、その自分の気持ちをこう、
そうだね、
はい、うん、形にできる機会にもなったので、
うん、
はい、予備自衛官補ですけれども、
いやだってその予備自衛官補だってね、
はい、
別になったって自分で希望しなかったらやんなくたっていいんだよね。
そうですね、
徴兵制があるわけでもないし、ね、この国には、
はいはい、
で、まあ、訓練したとか呼び出されても大して、ね、報酬が高いわけでもないし、
そうですね、
だからやっぱりね、志がないとできないことじゃない、はい、だそれにやったってことは大したもんだと、
本当に素晴らしいと思います。もう尊敬しま す、
ね、そうならないことが一番なんですけれども、うん、やっぱ何かあった時に、うん、何か皆さんの役に立ったりとか、うん、自分でできることが増えるんであれば、まあ、僕はやるべきだなと思ったので、うん、まあ、ちょっと今回ね、監督にもちょっとこう無理を言って、あの自分も動かさせていただきましたけれども、まあ、こういった結果になって、まあ、よかったな、まあ、これからも頑張っていきます。
そうだね、
っ
てい
う、うん、応援してます、
はい、ありがとうございます、うん、
まあ、その、ね、自衛隊を応援するという意味で、あの来年公開予定ですけど、
はい、
映画先生、先ほどね福夢の先生が出てきますが、
はい、
来年公開予定ですので、
はい、
ぜひね、この寺井正幸も竹島由香も出演しております、はい、ぜひね皆さんに見ていただきたいなと。あの佐賀派遣が主なテーマにはなってるんですけど、その佐賀派遣が自衛隊の主ではないということを映画にね、こう散りばめてありますので、ぜひね、その福本先生を音で聞いてもらいたいなと、
あ、そうですね、
はい、うん、いうふうに思いますね、
はい
はい、ではここで一曲お送りしましょう。尾崎清彦でまた会う日まで。
自衛隊応援番組自衛隊でないと最終回、はい、これで一旦のお別れとなりますが、
はい、
この1年半いかがでしたでしょうか。
はい、いやなんかもうあっという間の1年半でしたけど、すごく充実した楽しい時間でした、うん、またね違う形で、うん、あのお会いできることもあればいいななんて思っております、
はいはい、まあ、これからもね変わらず自衛隊を応援していけたらなと思います、はい、
応援してます。
ぜひ予備自衛官を頑張ってください
ありがとうございます頑張りますはい、
また自衛隊の活動活躍をリアルに描いた映画先生、来年公開予定です。もちろん竹島も出演しておりますので、ぜひご覧ください。
はい、お願いします。
お願いします。
そして、来週からはですね、アウトドアをテーマにした新番組が始まります。竹島由香には新番組に引き続き出演してもらいます。
はい、あのね、実はこのリスナーの方、ご存じない方もいらっしゃるかもしれないですけど、柿崎監督はアウトドアのスペシャリストなんです。
スペシャリストじゃない
すごいです、プロフェッショナルなんです、はい、ね、出会いさんももう準レギュラーですかまた、ね、
いやいやいや、
ゲストで、ね、ぜひ、
そうですね、あの呼んでいただけるんじゃないかなと思ってますんで、
もう来てもらうよ、君じゃなきゃできないこといっぱいあるんで。
おお、ありがとうございます、はい、もうぜひよろしくお願いします。
楽しみですね、
はい、
新番組もどうぞよろしくお願いします、
はい、この番組はFM 世田谷のウェブサイトでアーカイブを配信しています。番組終了後もしばらくはアーカイブが残りますので、ぜひそちらもお楽しみください。
皆様1年半ありがとうございました。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
俳優の出会正幸、
そして俳優の竹島由香でした。
来週から新番組でお会いしましょう。
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。